今日さ、まあ、ラジオでね、喋りたいことなんてのも結構あってさ、こんな話したいな、あんな話したいなってね、すげえ思ってたの。なんだけどさ、今日の夜さ、ちょっとご飯食べながらね、本を読んでたのね。まあ、いつものように、まあ、自己啓発っぽい本だったりとか、あと、上がらないためのね、本とかね、その、上がり症の人のための本とか、そういうのちょっと読んでたんだけど、そこでさ、ふとね、一個悟りというかね、そういうのを気づいてしまって、今テンションがおかしいんだよね。テンションが高いわけでも低いわけでもなくて、テンションが今ないんだよね。無の境地にちょっと達してしまって、これどうしようと思って、でラジオ始まるね、まあ大体気づいたの、この無の境地に入ったのがラジオ始まる3時間ぐらい前でさ、あ、どうしよう今日とかってちょっと思っているんですけども、何を俺は気づいてしまったかっていうと、まあ、この世の真理ね、お前結構真理いつもね気づいてるなって、ね、話ありますけど、気づいちゃうんだよ。やっぱりこれだけね、いろんな本読んでるとさ、まあ、書いてあることってのはね、大体一緒なわけよ。こうしましょう、ああしましょうってさ、でそこから導き出して、あ、なるほどねっていう、そこが真理なのねってね、気づいたりはするんだけど、今日のはね、いや本当にね、なんかこれ聞いて、俺みたくテンションがおかしくなっちゃうっていう人はいると、なんかね、良くないなとは思うんだけどさ、みんなちょっとどういう風に考えてるんだろうっていうのもね、知りたいなってところでお話はするんだけどさ、よくね、そういうまあ自己啓発系の本とかさ、あとはなんか成功哲学ね、あの成功者のなんか声とかさ、そういうのをよくね、本とか、あとはね、演説とかで聞くとさ、よく言うのが、まあ、失敗はね、失敗じゃないんですと。成功するまでの過程なんですとかね。だから、成功するまで諦めずに続けていれば、失敗というのは失敗じゃないんですみたいな、言うじゃん。とか、あとは、まあ、目標を立てましょう。で、目標に向かって、ちゃんとね、どういう風にステップアップしていったらそこに近づけるかね、そういうのを考えてやっていくといいですよと、諦めなければちゃんと目標に到達するし達成できますよと、そういう話あるじゃない。で、あとは例えば思いはね、実現しますとね、いろんな思いがありますとね、こういう風になりたいな、ああいう風になりたいなって、そういうのは強く思ってイメージすれば絶対に実現します、あるじゃん。よく多分聞くと思うんだよね。言葉は違い、同じようなニュアンス。で、俺も本を読んでるとね、いっつもこれ目にするわけ。いや、わかるよ。俺も結構、なるほどなって思って、じゃあ強くね、まあ思いを持って、で、取り組んでいこうと。そうすれば、ね、そこに近づけるし、達成できるし、で自分がやりたいと、ね、求めるものがあったら、それに、ね、やっぱし近づいたら、その分だけ幸福度っていうの、幸せな気持ちっていうのはさ、どんどん高くなっていくんだろうなって思っていたの。だけどね、今日気づいちゃったのが、いや、思いは実現しますよ、ね。っていう言葉が、ちょっとさ、いろいろ考えるとね、じゃあ、思いは実現するんであればよ、絶対実現します、あなたが強く思って毎日頑張って、失敗しても失敗しても成功するまで頑張れば絶対に実現するんですってね。まあ何ラジエだかわかりませんけども、であればよ、実現すんじゃん、じゃあもういいんじゃないって思って、なってさ、ねえ、別になんつーの、ね、これさ、俺もよくわかんないんだけどさ、じゃあ例えばよ、俺がそうだな、まあ今こうやってポッドキャストでねラジオやってますけど、例えばプロのねラジオ DJ になりたい、ラジオパーソナリティになりたい、地上波でね、俺のまあ理想とする深夜ラジオとかでさ、地上波でお話ししたいですって、じゃあ目標立てるとするんじゃない。で頑張って頑張って、挫折もあるよいっぱい、だけど諦めないでね、諦めないで、まあ、言いたくなっちゃったけど、でそれでどんどんどんどん頑張っていって深夜ラジオのパーソナリティなりましたとね。いや、なれるんだよ、 強く思えばって。じゃあ慣れるんだったらもういいじゃんって。だって慣れるんでしょって。ならなくたって慣れるんでしょ。じゃあ別になろうとしなくたってよくない。だって慣れることなんだしって。いやーちょっとねひねくれてんのかな。なんかねそんなこと思って、いやこれで変に感化されてね、ダメよ、今年受験生だからとかね、それで勉強してるけどね、いやなんかパルさんそんなこと言ってるから俺もう勉強しなくてもいいかなみたいなね、とかなんかいろいろ夢持ってるけど、まあ夢とかももういいかなとかね、なっちゃうとまたあれなんだけど、ふとねちょっと思って、これ伝わるかな、このニュアンス。結局やったらできるんだよ。じゃあやらなくてもできる、できるっていうか、やったらできるんだから、だからやらなくていいじゃんって。だからそこにたどり着けるかどうかわからないから人間ってやるわけじゃない。だから毎日頑張って頑張って頑張るんだけど、そこにたどり着けるっていう風に答えが出てるんだったら頑張らなくてももう良くないって思っちゃったんだけど、でもそんな単純な話じゃないよね多分ね。これはこれ良くない話なの。あの今日思ったことを今日喋るって一番良くないと思ってるんだけど、ただちょっとね話したかったからね最初に話してしまいましたけどね。まあ大丈夫でしょね。話してれば少しずつねテンションも上がってきますからね。今ちょっと無の境地だったからね、少し上がっていつも通りねこうやったからラジオやれるっていうのはとてもありがたくてさ、いつも一週間ぐらいね人間生活してるとまあ浮き沈みがありますよ。でこの浮き沈みをなんかそのちょっとフラットよりも少し上げたぐらいのねところに持ってってくれるのがこのラジオだからさ、いやほんと俺の精神衛生上ね、まあ、保ってくれているそんなラジオなんでね、今日も、ちょっとやっていきたいと思いますからね、聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでまあ難しいよね。例えばよ、じゃあお金が超欲しい、お金が10億円欲しい、諦めなかったら10億円じゃ手に入ります。うん、じゃあ手に入るんだからもういいかなみたいな。手に入るものってもう決まるとするじゃん。これもう買えますとかさ、ずっと手に入んなかったけど、ね、あの予約して買えるようになりましたと。意外と物欲とかって、欲っていうのはさ自分のね手中に収まるっていうのを確定したらそこで欲がなくなったりするってあるでしょ。だからまあ釣った魚に餌をやらない的なね、もうまあ釣れるんだったらもういいかなみたいなね。まあ、釣った魚でもないけどね。もう釣る前から、あ、もうこれ絶対釣れちゃうしって、釣れちゃうんだったらもう面白くねえや、みたいな。っていうところで、なんかね、ちょっとそういう、成功というのが約束される、そんな人生であれば、ね、そんな人生甘くねえぞっていう話だとは思うけどね。みんなもそう思ってるだろうし、俺も今週、そんなに人生ね、もう成功だらけじゃないよなって思ったけど、まあその話も後でするけど、でもそんな風にちょっと思ってしまったっていうね、まあ一週間ぐらい経ったらねいつも通りになると思うんでね、まあ皆さんは変わらずね高い目標を持ってね、高い志を持って日々ね取り組んでいただいたらいいんじゃないかなと思いますんでね、ちょっとなんか宇宙とはなんだ的なね、そういうちょっと境地に行ってて、ね、今日夜ちょっと眠れなそうな気がしますけども。じゃあそんなんで、今日はね、他にお話とかもいくつかございますのでね。で、来週なんですけども、来週は何の日かわかりますかと。父の日ですよ。いや、父の日ではなくてね、来週340回のスペシャルウィークなんですけど、まあ、それはね、まあ、先日もちょっとお話しした通り、ちょっとゲストの方をね、 お呼びしてで、お話をさせていただくということなんでね、そちらはちょっとまた後でね、お便りとかどういう内容で送ってねとかってちょっとお伝えしたいと思うんだけど、来週そのスペシャルウィークじゃなくて父の日の方ね、俺は父の日の話をちょっとしたくてさ、父の日のプレゼントが全然決まんないんだよね。前にねリスナーの方から父の日のプレゼント何あげたらいいですかと、でも自分学生だからあまり高いものあげられないんですみたいな、ね、そんなお便りいただきましてお答えしましたよ。多分箸でも送っとけばいいんじゃないのとか言ったと思うんだけど、俺箸一回送っちゃってるんだよね。だから何送ろうかなと思って、5000円ぐらいのちょっといい雑貨がいいなと思ってるの。ね、もう1週間だからね、早くちょっと手配しないとさ、間に合わないかなと思って。で、意外と5000円ぐらいのいい雑貨が思い当たらなくてさ、まあグラスとかもあるじゃない?まあ、親父酒とかも飲むしさ、グラスとかね、いいかなとか思ったりするけど、意外と実家とかって、グラスって、なんか溢れ返ってるよね。引き出物でもらったりとか、そういうのいっぱいあるからさ。まあその中にはね、いいグラスとかもあるだろうし。だからグラスとかもなーとか思ってさ。だちょっとね、今ね、考えがなかなかうまくまとまらず。ね、そんなんでちょっと父の日どうしようか。ということで、もし皆さん、今年の父の日、これあげるよとかね、決まっていたら、何あげるのかね、ちょっと教えてほしい。で、まだね、父の日何あげようか、ちゃんと決まってないっていうね、そういう人もいると思うから、その人たちはね、そのお便りをちょっとね、参考にしていただけたらと思います。ね、ちょっと俺も、ちょっと参考にしたいんだよね。5000円ぐらいでね、いいのあればなと思ってます。で、お便りに関しては、まあ、普通のね、雑談でもいいんですけども、お便りは掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6ってところにねお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはラジオアットマーク童貞 .net RADIO アットマーク DOUTEI.net こちらまでお待ちしてます。で、ホームページ右上のところにねメールフォームってところもありますので、そちらからでもメール送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。じゃあ、今日ね、お話ししたいところなんですけども、一個、一番ね、お話ししたいことがあって、劇的にちょっと変わったからね、みんなも、もし悩んでる人いたらね、試してほしいなと思って。ね、劇的に、ね、変わって、ね、悩んでいたことが解決したっていうと、お前、あがり症治ったのみたいな、そんな風に思う人いるかもしれないけど、あがり症の話じゃないんだよ。ね、他のことで、俺もいつもちょっと問題いっぱい抱えてるからさ、その中で一個ちょっと解決したからお伝えしたいんだけども、このね、ポッドキャスト、ラジオ、まあ、どうやって配信してるのっていうと、まあ、私のノートパソコンちゃんでね、やってますよ。これは台湾製、ありが台湾っていうことでさ、まあ、今の名前だと ASUS、昔だとね、ASUS っていうね、ところの、まあ、パソコンでやってるんですよ。で、これは、もう4年ぐらい使ってるノートパソコンなんだけど、最近ちょっともうどうにもならなくて、もうね、例えばニコニコ動画のランキングとかってあるじゃない?総合ランキングとか、あのページとかを見ただけでもファンがね、ブオーってなって、で、すげー熱を持つの。これはやばいぞと。もう多分電話とかしてるとすんじゃん、パソコンの前で電話してたら、あれなんか台風来てんのみたいなぐらいすごい風が鳴るのね、ブオーっつって。で、そこのファンのところに手を当てるともう超熱いの。これちょっと焼肉焼けるレベルの熱さあってさ、これはまずいなっていうのが、多分どんぐらいだろう、もう1年ちょっとぐらいは続いてた気がするんだよね。でも、まあ、気にしないようにしてさ、生きてきたわけ。で、最初の頃は良かったのよ。最初の頃は、ちょっと計測できたりするじゃない?CPU の稼働だったりとか、RAM の稼働だったりとか、ね、そういうの、何パーセントぐらい使ってますよ、見れるんだけどさ、CPU とか、 や、あのね、最初の頃は本当に10%とか 20% とかだったの。普通に。まあネットサーフィンしてるぐらいだったら。だけど、ここ最近、パソコン起動しただけで、もう CPU の稼働率みたいなのが 50% とか 60% いってんの。で、これはもうどうしようと思って、やっぱり寿命なのかなと思って、4年使ってるしと思ってさ。で、まあ、最近一番、まあ、ひどくなってきたところで言うと、まあ、動画とか見てるじゃない。そうすると、やっぱこの熱がすげえこもっちゃって、CPU のね、なんかパーセントもすげえ上がってきちゃって、パソコンが強制で落ちるんだよね。いやーと思って。これはさすがにと思って、まあ、7月かなに、新しいまたパソコンのモデルが多分出揃ったりすると思うから、それを機にね、まあ、Windows 10も出るしと思って、買い替えようかなとか思ってたの。お金もないんだけど。だけど、ちょっとね、この間友達とそれの話しててさ、もうパソコン限界かなとか、ね、言ってたら、で、ファンがすごいなるんだよって、うるさいんだよって、熱もこもってって言うと、ファンの掃除してるって言われた。いや、してないけどって。まあ、デスクトップだったらさ、結構すぐ開けられるし、ファンの方もすぐ取り外せてさ、掃除すぐできるけど、ノートパソコンってさ、意外とファンって掃除しにくいんだよね。だから、いや、ファンとか全然掃除してないけどって。何年掃除してないの？いや、4年してないけどって。それ問題なんじゃないのって言われて。そうなのかなと思って。でも言ってもって話じゃんって。そんなファン詰まってますと思って。ね、例えば床に置いてパソコンしてるとかだったら、詰まってる可能性もあるよ。だけどさ、ちゃんと机の上というかテーブルの上に置いてやってるわけだしさ。そんなないしょと思って。で、ちゃんとファンも回ってるしね、ふぃーんつって、やばい音で回ってるからさ。いや、回ってるから大丈夫だろうと思ったんだけど。でも、さすがに、もうどうにもならないぐらい、熱こもっちゃってるから、もう今週、一回じゃあ掃除してみようと思って。で、まあネットでね、このモデルですよ。ASUS のこれモデルが K53E っていうねノートパソコンなんだけども、それ検索してさ、でなんか分解とかね、そんなの調べてさ、でファン掃除とかね調べて、で一個そのちゃんと写真もつけてね、いろいろと解説してるサイトがあったからさ、じゃそれ参考にしながらちょっとやってみようかなと思ってね、やったの。もう始める瞬間にこのねノートパソコン開けてしまうと、もうメーカーの保証対象外になりますから気をつけてくださいねとかってそのホームページ書いてあんの。まあでも4年経ったしなと思って、1年ぐらいで開けちゃってね、で保証何も聞かないってなったらそれ困っちゃうけど、まあ、4年経ってるし最悪買い替えもね考えてたから、まあいいかなと思ってね、ちょっと開けてさ、したらなんかもうネジがすごい多いね。こんなデスクトップも俺昔自作とかしたこともあるからさ、ネジってそんなに使わないのよ、自作だとね言うほど。だけどノートパソコン細かいネジが多くてさ、もう50本ぐらいネジあったんじゃないかなと思って、もうどこがどこのネジだかも最終的に分かんなくなっちゃったところもあるけどさ、でガンガン外して外してさ、で無理やりなんつーのキーボードのところね開けたりとかさ、いろいろしてハードディスク抜いたりとかね、DVD ドライブ抜いたりとかさしてさ、これ大丈夫かって自分で戻せんのかとか思いつつもね、でももうここまで来たらやるしかねえなと思ってさ、で途中なんか変なコードとかも抜いたりすんのよ。もうなんか刺さってるんじゃなくてさ、なんだろうみたいな、どういう風につけてあるんだろうみたいなのも引っこ抜いたりとかして、俺これ後で刺せねえぞこれと思って、でも仕方ねえと思ってやるしかねえからさ、でやってさ、でファンのところたどり着いたの。これがファンかと思って。で、見ると、なんか黒いんだよね。なんだこれと思って。そしたら、黒いのは、なんかそういう板とかなのかなとか思ったんだけど、そうじゃなくて、ホコリがさ、なんつうの？ホコリって灰色じゃない？少し薄い灰色みたいなのがホコリだったりするじゃない？でもそれがさ、すごい凝縮してるんだか、その熱で焦げちゃってるのかわかんないけど、もうすすになって真っ黒のすすっていうのがそのファンの目に詰まっちゃってて、 で、まあ、そんなにね、分厚く詰まってるわけじゃなくて、表面的に詰まってるって感じだから、ちょっと叩いたりすると落ちるんだけど、それで、まあ、塞がっている状態だったんだよね。じゃ、これ、じゃあ、そりゃね、ファンの機能も全然しないわなと、ちょっと思ってさ、で、まあ、ちゃんと掃除してさ、エアダスターみたいなさ、買ってきてさ、でブシャーってやってさ、で、全部掃除して、で、全部戻して、で、ネジとかも、これどこのネジだみたいなやりながら戻してさ、まあ、最終的に一本ネジ余っちゃったんだけどさ、これどうすんだろうって、未だにその辺転がってるけども。で、なんとか、ね、パソコンも組み立て直して、で、起動したら、ちゃんと起動してさ、よかったと思って、で、そこからよ、いつも通りのネットサーフィン、YouTube 見たり、ニコニコ動画見たりとかね。で、いつものニコニコ動画のランキング。ね、ランキングのページ開くと、ファンが超回んの。ね。で、熱超こもるはずが、平気なんだよ。こんな感じで、ちょっとファンの周りが強くなったかなーって、いつものな感じがあるの。で、こう、から超音がし始めて熱くなるんだよなって思った時に、そっから普通にファンが回ってるだけで、そのファンのところからはもう熱い熱とか出ないの。冷たい涼しい空気がね流れてくんのよ。あれと思って、全然暴走しないと思って。そんなんで本当にこのノートパソコンのファンの掃除をするだけで全く問題ないパソコンの環境がちょっと取り戻せたっていうところがありまして、で CPU とかも昔に戻ってね 10% とか 20% とかもその辺しかいかなくなったから、いやー本当に掃除だけでね、なんとかなるんだなと思って、だからまあ最近デスクトップの人もいるけどノートパソコンって人も結構いると思うんだよね。で最初の頃はね、ファンも全然音も鳴らなくて熱も持たなくて、でそんなんだったけど最近やばいんだっていう人、まあ開けると保証対象じゃなくなっちゃうから、そこはねちょっと自己責任になっちゃうんだけどね、あと自分で戻さないといけないから、その組み立て直すのがね難しいっていう人もいるかもしれないけど、もう結構ね期間も経っていてある程度、まあ、大丈夫だろうっていう人いたら開けて掃除するっていうのも一つだなと思って、だからこれで、まあ、よく言うのはファンの掃除は1年に1回ぐらいしようねっていう話はあるんだけどさ、やっぱなかなかノートパソコンできないからね。だからそんなんで私このノートパソコンなんだかんだで復活したんでね、これであと1年2年いやそんなに持たせたくもないんだけど、もっとちっちゃいねちょっとパソコン欲しいんだけど、まあ、1年ぐらいはね次就職が決まるまではねこれ使えるんじゃないかなと思ってさ、まあ、そんなねちょっとなのでラジオの方もねこれでいい環境でラジオできるぞってテンション上がってたのに、だが、ね、ちょっとね人間の心理というかね悟りをね今日ちょっと開いてしまったからねテンションよく分かんなくなってはいたけども、まあ、これがねちょっとねお伝え先にしたかったっていうところだね。じゃあそんなところであと他のお話もちょっとしたいんだけど、じゃあさっきちょっとお話出ましたけどね、就職したらノートパソコン欲しいって話もしたから、就職の話する？転職の話する？まあ長らくお待たせしましたよ。私今ね転職活動中ということで、まあ継続している一個ね会社があって、その面接に行くのか行かないのかみたいなね、そういうところがあったんだけども、で面接に行くまでに結構ね、段階があって、まずは転職サイトで、エントリーをする。で、その後エントリー通ったので、その後に、書類審査っていうのがありますと言われて、書類審査は、まあ、俺がね、履歴書、職務経歴書、志望動機、自己 PR。こんなのをね、紙でちゃんと出して、で、それを送って、で、それを見ていただいての審査。で、一応これも通って、で、その後、じゃあ、パルナ伊藤さんは、じゃあ次のちょっと段階ということで、ウェブで、なんかその、適性検査っていうのを受けてくださいって言われてた。で、適性検査を受けました。 で、ここで止まっていたの。で、ここでどんだけ止まってたかっていうと、まあ、半月止まってたんだよね。おかしいんだよ。その適正検査した時ね、まあメールで来てさ、で、適正検査してくださいねって来たんだけど、そのメールには、翌週には、まあ結果の方がご連絡できると思いますって言われた。だから、まあ、適正検査した翌週はずっと待ったんだけど、翌週になって、翌週末になっても何でも連絡が来ない。じゃあ、ね、結構人がね、いっぱい殺到したと。応募が殺到したからっていうこともメールには書いてあったから、じゃあそれで遅れてるんだなと思って。じゃあもう一週待とうと。で、次の週になったの。で、次の週になっても連絡来ないの。いや、さすがにと思って。ね、二週経ってるからね。だから、まあ、じゃあ、2週経って次の週、週明け、月曜日に連絡がなかったら、まあちょっと、なんつうの?少し申し訳ないけどもさ、お忙しいところ申し訳ないけども、ちょっと確認してもらってもいいですかという、ちょっとメールをしようかなと思って火曜日、ね、もう月曜日まで連絡なかったから、火曜日にメールをしたの。その採用担当の人に。2週間前に、ウェブでね、適性検査やったんですけども、ちょっと連絡がまだ来ていませんと。もしかしたら、適性検査のデータが届いていないとか、そういうのがあったら怖いなということで、大変失礼だと思いますけども、メールをさせていただきましたと。お忙しいと思いますが、まあ、ちょっとどうしてもこちらのね会社の方でお仕事させていただきたいと思ってますので、お調べいただいてもよろしいですかと、そういうメールをしたの。翌日メール返ってきまして、適正検査のデータが弊社の方に届いておりませんでした。嘘でしょと思って、いやまあね、そういうデータの問題だから、まああるのかもしんないよ、そういうの、ね、手違いだったり入れ違いはあるかもしんないけど、そっかーと思って、で一応俺はメールでね、適正検査受けた時の受付番号ってのあったから、それも先にね渡しといたのね。だから翌日ね、次の日に、このデータの方を受け取ったりするのがまずできるので、まあ、それをね受け取り直して、それでもう一度審査の方させていただきたいと思いますって、で連絡は、その週のうちにねちゃんとできますのでお待ちくださいって来てさ、なるほどと思ってさ、で今週というか先週待っていたら、連絡が来ましてね、お祈り申し上げますとね、ますますのねパル内藤さんのますますの発展をねお祈り申しておりますと、そんなメールが来まして、まあ残念ながら、ね、ちょっと行きたかった会社は落ちてしまったというね、そういうところなんですよね。でもまあこれはもう縁がなかったって思うしかないかなっていうところよね。だってちゃんとさ、エントリーの方もしてさ、で、書類審査もくださいって書類審査渡してさ、で、そこの先も行ってるわけじゃない。で、適正検査もやってさ、で、その上でデータが届いてないとか、それは分かんないよ。もしかしてこいつの適正検査、これどういうことなのってね。全然これなんか、いいも悪いも書かない、全部、どっちとも言えませんみたいな、選んでるぞ、こいつみたいな。こいつダメだろみたいな。なっていて、それで、まあ、じゃあ連絡この人にはもうしなくていいんじゃないってなってるところに、ね、フェードアウトしとけばいいじゃないって。そこに、ね、ちょっと、あれ、こいつから連絡来たよってね。こうやってなんか行動するタイプだとは思わなかったけど、連絡来ちゃったけどどうするみたいなんで、人事部の人がね、あたふたしていたっていう可能性もあるからね。で、それの言い訳でデータが届いておりませんでしたってことかもしれないし、本当にデータが届いていなかったって可能性もあるからね。どっちと取れるかわからないけども、まあ、縁がなかったっていうところではあるよね。どっちにしてもさ。なので、まあ、またこれからね、転職活動をね、まあ、していこうかなと思うんだけどさ。まあ、転職活動結構時間かかるからね。まあ、お金もなくなっていってしまう部分もあると思うので、 まあ、今月特に目ぼしい、転職先、ね、行きたい会社っていうのが出てこなければ、まあ、バイトか、ね、派遣か、何かしようかなと、ね、結局元に戻ってるじゃんって話なんだけど、でもお金なくなったら一応生活はできないからね、生活するための仕事っていうのはしつつ、転職活動はすると。いうことで、まあ、やっていこうかなと、ちょっと思っていますよっていうお話ですね。で、ちょっとね、お便りいただいてるからね、転職関係、読んでいこうと思うんですけども、ラジオネーム、ボディーブロー田中さん。パルさん、こんちゃーす。一次選考を通過したということで、おめでとうございます。しかし、もしかしたら落ちているのでは、というレスを再度読み返して、お前偉そうにレスしてたけど間違ってたよって感じの話をするのはどうかと思いました。僕がそのレスをしたわけではありませんが非常に不快ですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ以前ね、その転職活動のね関係でお便りいただいたんだけど、まあこの転職のその求人っていうのが募集期間っていうのが1ヶ月ぐらいあったのね。1ヶ月の募集期間が全部終わったら、そこからね、1週間以内ぐらいで、連絡をしていきますっていうような求人だったんだけど、ね、もうこういうのは、ね、転職サイトの常識として、ね、もう順々に応募が来た人には、もう順々にもうみんな、ね、返信の方は企業からしてますよと。ね、ちゃんと掲載期間まで終わって、そこからメールすることなんてないですよと。だからもうパルさんはその応募してから連絡来ないんだったら、ね、もう多分落ちてるんじゃないですかと。他の有力な人たちっていうのはどんどんどんどん、ね、もう企業からもうメールも行って、もしかしたら面接とかまで行ってるかもしれませんよと。転職サイトの常識ですよ、ね、何言ってんすかパルさんみたいな、ね、いい加減にしてくださいよって、そういうようなお便りが来たからさ、そりゃあさ、その後にねちゃんと経済期間が終わってからね、普通に企業から俺にメール来てるわけだからさ、そんな転職サイトの常識ですよってプゲラーみたいな言われたらね、俺だってねやっぱりね、ちょっとあんた間違ってることをね、人にそんな風に偉そうにね、当然かのようにね言ってるんじゃないよと、ね、そういう風にやっぱりなるじゃない。こっちもね将来かかってるんだからさ、そこをさ、そういう風になんか水を刺されたらね、俺もちょっと嬉しくはないよねと思って、それでまああえてね再度メールをねちょっと読み返してね、それでまあそんなことを話したりしましたけどね。まあでもあれでしょ、結局パルさんやっぱり落ちちゃいましたねってね、別にお前がね、その企業からメールをもらおうがもらう前が結果的に落ちちゃったよねみたいなね、そういう話でもあるからね。まあね、世界線は変わりませんでしたってところではあるんだけど、まあそんなねところで、まあこれからもねちょっと頑張ってはいきたいけどもね、これからもありますよ、そうやってこうどこどこにね応募しましたとかさね、これから面接があるんですとか話すると思うけど、まあ未来に向かって頑張っているわけじゃない。一応ね、お前の頑張りは全然頑張りになってねえって言う人もいるかもしれないけど、まあそれなりに頑張ってるわけじゃない。したらまあ応援って言ったらまたあれだけどさ、まあちょっと頑張れよと言っていただければ頑張るわっつって、それで結局面接行ったらうわ全然ダメでしたみたいな、だったらプゲラでいいじゃない。面接行く前にさ、お前そんな面接行けるわけねえだろうとか言われちゃったらねえ、悲しいじゃない。もっと優しい世界になりましょうよということで、これからもまあねバッシングあるとは思うけども、できればちょっとね応援してで、パル乗ってきたな、頑張れ頑張れ、やってみました、はい残念みたいな、そっちの方が面白いんじゃないかと、ね、いうところもあるから、まあそんなんでね、まあこれからもね応援のお便りいただけたらね嬉しいかなと思っておりますよと。じゃあ、あとね、今週他にお話ししたいことなんだけども、今週、そんな俺も、いいことは、ちょっと起きまして、女性絡みのいいことが起きたのでね、ちょっとここでご紹介はしたいんだけど、今週ね、 友達とカラオケ行ったの。ね。友達が女ってわけじゃないよ。友達はオタクだよ。オタクの男だよ。ね。だからここの女性関係ではないんだけど。ね。いや、まさか男性関係ではってね。そういうまた怪しいね、声も聞こえたりしますけども。普通の、ね、オタクの、オタクって言ったらね、その友達にね、ちょっと怒られちゃうかもしれませんけども、普通に友人とカラオケに行ったわけ。で、まあ、入る前に、普通の1時間って、1時間単位でカラオケやるか、フリータイムもなんか選べそうだったのね。だから、まあ、3時間ぐらいちょっと歌うっていうつもりだったから、フリータイムはちょっと安かったんだよね。で、じゃあフリータイムで行こっかって言ってお店入ったの。そしたら受付のさ、お姉さん、お姉さんって言ってもね、俺より全然多分年下なんだけど、まあ、10個以上年下っぽい、まあ、お姉ちゃん、ね、可愛いね、その女性の方は店員さんでいらっしゃって、でこのお姉さんがちょっとお待ちくださいと、お部屋片付けあるのでちょっと5分ぐらい待っててくださいねって言われて、ちょっと受付で待たされててさ、で友達とあれ今のちょっと店員さん可愛かったねって、いやマスクしてたからじゃねえかってね、マスク取ったらもしかしたらぶっさ込み抜けるわみたいな、そんな感じじゃないのかみたいな、そんな話になってたけど、でもマスクしてるからね、まあ可愛く普通になんか良さそうな店員さんだなと思って、で5分ぐらい待って、で、ね、お待たせしましたと、お部屋の方も片付けましたのでということでね、で、お時間とかはどうされますかって言われて、あ、時間フリータイムをお願いしたいんですけどできますかって言ったら、あ、すいませんフリータイムがって、ちょうどその受付の今ね話をしてる時が17時10分ぐらいだったのかな、でフリータイムの受付は17時までなんですと、だからちょっと10分過ぎちゃってるのでフリータイム受付することできないんですよ、そうなんですかって言うわけじゃない。で俺もそんなごねたくはないけど、一応ねトライはした方がいいかなと思って、やっぱりダメですかねって一言言ったのね。したら、あーもう本当にまあすいません、5時過ぎちゃってるんで申し訳ないですって、あ、じゃあわかりましたと、じゃあ普通に1時間単位のやつでね、で2時間にしてもらって、まあもし延長したいとかってなったらそれできますかって言ってさ、あ、大丈夫ですよって言うから、わかりましたってね、まあ店員さん可愛いしさ、ごねても仕方ないしということでさ、まあいつも通りの、まあそんなに店員さんに迷惑にならないような対応をしてね、で、じゃあ何番の部屋行ってくださいねって言われて渡されて、で友達がね先に部屋の方行ってってさ、俺がちょっとドリンクバーで、ね、ドリンクをね、まあ、作っていたの。そしたらさ、まあしょうがねえなとか思いつつ、まあこれまあフリータイム難しいよなとか、5時過ぎちゃってるしなーって、でスプライトにコーラ混ぜてカルピス混ぜたら美味しいかなみたいな、なんかちょっと色考えてた、ね、そんなことしませんよね、大の大人ですからね、大の大人はマウンテンデュー一択だからね、マウンテンデュー入れながらさ、したらそういうことをしてたらね、ちょっと女性が話しかけてきた。すいません、なんだと思ったら、マスクを取ったらもしかしたら可愛くないかもしれないけど、マスクをしているからとても可愛い女の子に見える、あの店員さんがさそこにいてさ、あ、なんですかって言ったら、さっきのお時間の方なんですけど、フリータイムにしましょうかって言われて、と思って、さっきねちょっとやっぱり時間過ぎちゃったからダメだったんじゃないのかなと思ったんだけど、さっき私の方でお部屋の掃除とかで少しお時間かかっちゃった部分があったので、そしたらもうほぼ、ね、5時ぐらいで来ていただいてたところもあるので、そしたらフリータイムに変えることできますからって言われて、まあ俺たちが入ってきたのは多分5時5分ぐらいだったんでね、そっから5分ぐらい掃除してるから、だからまあ来た時点で超えてはいたんだけど、やっぱりここは俺のね、そのいつものその柔らかい感じの雰囲気、やっぱりそのあんまり店員さんに迷惑かけちゃいけないなとかっていうのをまあ出しながらのね、店員さんとの対応よ、ごねることもなくね、ちょっと一回トライしたけどもダメですって言われたら、あ、わかりました、すぐ受け止める感じ、これをやったからこそね、店員さんもなんかあの人たちに悪いことしたかなとかね、そういうのもあってで来てくれてさ、じゃあフリータイムしてもらえるんだったらお願いできますかつってさ、してもらって最高だなと思って、今日は最高と思って、可愛い気がする女の子にね、 もうフリータイムに変更してもらえちゃってと思ってね。いやーなんか生きてるといいことあるなと思ってさ。で部屋にさ、その先にね、友人が行ってるからさ、先にあのその行ってるところに俺もさ、その部屋入ってさ、あのさフリータイムに変更できたわ。え、なんでってさ、その経緯を話したらさ、いやーそういうのがあると人生生きててなんか良かったなって思うよねみたいなね、そんな話ね、今日はもうこれでいいんじゃねえかみたいな、そのぐらいね、二人で幸せな気分になったというね。ところでまあね、俺もこのラジオでは女性はクソだとかね、バッシングとかよくしてますけどね、まあこのマスクをつけた女性に関してもね、褒めてますよ、可愛いって。まあでもところどころマスクを外したらみたいな話してるけどさ、でもなんかね、よかったなと思って、やっぱり女性はバッシングするものじゃないね、女性は本当にありがたいね、こうやって良くしてくれる人もいるからね、いつも風当たり強いからね、なんか女性は全然俺の方を見てくれねえんじゃねえかとかね、いろいろ考えちゃうから、まあ女性なんてって言うけど、そんなこともないんだよね、うん、とても良くしてくれる女性もいるよということでね、今週の女性絡みのね、良かった話、ね、なんですけどね。まあ仕方ないね。これが限界よ。コンビニの店員さんと喋るか、カラオケの店員さんと喋るか。もうこの大体二択だよ。他でだって女性と喋るきっかけなんてないんだから。ね、まあそんなんですけども。じゃあね、こちらの方。あとちょっとお便りとかね、いくつかいただいてるからね、読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム赤なめさん。開幕パルさんが何言ってるかわかんねえ。パルさん、改めましてこんばんは。要約すると、望むものが手に入ることが頑張れば叶うから、頑張んなくてもよくないってことですか。なら夢や目標は現実的なものじゃない方が頑張れるってことですよね。例えばエルフの嫁が欲しい、だからそれに向けて仕事頑張る。透明人間になって、女湯に入りたい、だから勉強頑張ろう。第9花もげら星団に入隊したいから就活しようってことでいいですかね。パルさん、これじゃあ完全に決まっている人ですよ。夢や目標は叶うものだから頑張れるものじゃないんですかね。思いつきにしてもガバガバ理論すぎっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、喋ってて俺もガバガバ理論だなとか思ったんだけど、でもそれにしては俺のテンションがちょっとおかしくなってるぞっていうのがあって、まあ喋らざるを得なかったっていうのがあるんだけどさ、やっぱりね、叶う、まあでもね、思ったら叶うね、それに向けて頑張り続ければ。じゃあガッキーをお嫁さんにしたい、頑張れば叶う、うん、頑張ろうかなって。まあわかんないね、難しいよね。でもガッキーじゃあもう結婚できるんでしょ俺とって、だったらもういいんじゃないって、もうあと死んでいいんじゃないみたいな。いや死んでいいんじゃないは言い過ぎなんだけど、でもそういうところなんか難しいよね、そこのね、なんかニュアンスが。なんでちょっと今日はおかしなっちゃうテンションなんでね、まあ普通にね、そんな、ね、大してね、面白い話も大してつまんない話もなくね、普通に終わらせますからね今日はね。まあそんなんでありがとうございます。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム、228番さん。パルさん、手段が目的になっているぞ。ラジオパーソナリティになることが目的であって、なるまでの努力は重要じゃないぞ。ラジオパーソナリティになりたくはないの、なるまでの努力がしたいだけっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、ラジオパーソナリティになりたいのかっていうと、もうわかんないんだよね今ね。いろいろとね、こうやってラジオのね、ラジオパーソナリティ講座行ったりとかしてさ、周りのね人たちを見たりとか、講座の内容を聞いたりとか、そういうことをしてさ、俺は一体ね、ラジオパーソナリティになりたいのかどうかっていうところも、もうよくわからなくなっちゃってはいるんだけど、そうなんで、ね、手段と目的が逆になってるところもあるね。そのラジオパーソナリティにならなくても、そこに至るまでの努力はしたいんだよね。ね、これおかしな話なんだけど、 だからね、まあだからこそね、スクールには行っている。だけども、パーソナリティになりたいの、いや、わからないみたいな、なってんだけどさ。いや、もう、プロとしてね、頑張りたいのか、ポッドキャストとかの、そういう世界で、トップに立ちたいのかと。ね、よくわかんない。どういうのがいいのかななんてのはちょっとよくわかんないんだけどさ。まあ、そんな、ね、今日はちょっとね、瞑想してる。今日ね、ちょっとね、変な汗かいてんだよ、もう、すでに。あんまないんだけどね、始める前から、こんなの言ってもしょうがないよ。聞いてる人にとっては、ああ、いつものね、ラジオ始まったと。今日も楽しく聞くぞ、というところで聞いていただいてると思うんだけど。だから、ね、今日はなんか、いつもと違ってさ、とかさ、面白くないかもしれないとかって、いうのは、ちょっと、良くないなと思っているんだけど、今日おかしいんだよ。もう汗かいてね、すごく。暑いのかな、部屋が。ね、もうね、6月だけど、気温が高いからね、汗かいてるのかもしれないんだけど、久しぶりにラジオ始める前に、なんか、ちょっとドキドキしちゃってね。なんかおかしいんだよね、今日ね。ちょっとね、心理にね、ちょっと近づいてしまったからかな、なんていうところあるんだけど。まあ、そんなね、ちょっとところがありますっていう話。あとはラジオネーム、メガネさん。内藤さん、こんばんは。テンション低いということですが、放送前に自家発電でもしたんですか？また、最近おすすめの AV または動画があれば教えてください。あ、ゲイモノは勘弁してくださいね。って、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやー、自家発電も昨日もしてないんで、ちゃんとラジオの前の日はしないって決めてるから。でも、ダメだったんだよ。やっぱその、心理の扉ね、ちょっと開いてしまったところもあって。で、もう始まる前、テンションが上がらないからってことで、いや、勃起させればテンション上がるんじゃねえかと思って、ね、いつもの、武田博光先生のエロ本をね、ちょっと棚からね、取り出して読んだら、まあすぐに勃起するよ。いい絵描いてんなと思って、このアヘ顔だなと思ってね。そんなんでね、勃起はしたんだけどもね、勃起すると、少しテンションは上がるね。テンションが下がるってことはやっぱしないね。なので、みんなも、テンション下がっちゃったな、どうしよう、上がんないって時は、勃起するといいかもしれない。でそっからね、自家発電しちゃった場合よ。そういう時は、またね、一気に下がる時もあるから、ね、勃起させるだけでね、とどめておいていただければ、テンションはね、結構上がるんじゃないかなと思いますんでね。で、最近おすすめの AV、または動画があれば教えてくださいっていうことなんだけど、そうね、もう AV はもうこの間お伝えしたマジナンパシリーズ。それのブームが来て、まあ、すでにもう過ぎ去ったんだけども、その後は特にいい AV とかもないけどね。でもやっぱし AV って、すごいよね。あんだけ可愛い子たちが、ねえ、エロいことをして。すごいと思ったよ、本当に。この間、ツタヤ行ってさ。で、AV コーナー行ったけどさ。こんだけ可愛い子たちのエロいのが見れるんであれば、その辺に歩いてる女のエロいところなんて別に見たくもないよねって、思っちゃうぐらい、すごく、美人な、ね、いい女性が DVD に映ってるわけじゃない？だからなぁと思って、本当に現代の男の装飾家というか、そういうのはさ、AV は悪いところもあるね。ありがたいんだよ。AV のおかげで、日々俺たちも楽しむこともできるし、例えばそれが抑えきれなくて犯罪しちゃうとか、そういうのも抑制されているとは思うの。だけど、もうその女性というものの未知なる部分っていうのは全部そこでね、情報として得られて、さらにその女性の像っていうのも、もうかなり高いレベルの女性のいいデータが俺たちには入ってくるから、一般の女性ね、平均的だったり平均よりちょっと下の女性とかを見ても、あー AV 女優よりブスじゃねえかってなっちゃうよね。それも良くないなと思うんだよね。そんなね、AV 業界。とてもありがたくて、クオリティ高くて、ね、素晴らしいんだけども、逆にそのせいでね、今の子、だから、 昔はさ、エロいものつってもさ、ね、エロ本ね、とか、あとはエロビデオとかだったわけよ。だけど、ここね、15年ぐらいでさ、インターネットがどんどん発達してさ、で、今じゃね、多分、中学生とか高校生でも、インターネットでさ、すぐエロい動画だって、見れちゃうわけじゃない。見ちゃダメだよ、本当は。ね、18禁だからさ。ね、親御さんが、なんか、セーフモードとかにしといてもさ、やっぱエロの力って偉大じゃない。だから、そのセーフモード解除する、そういうスキルも多分、子供たちはついてると思うんだよね。まあ、いろんなね、エロいことがあるからこそテクノロジーは発展するわけじゃない。俺も、ね、パソコン始めた頃とか、ネット始めた頃なんて、エロいのがあったから、すげえスキルが上がったわけよ。だから、やっぱり今の子もそういうのもあるだろうなと思うんだけどさ。だからね、そういうので。で、昔だったらね、もう、有限よ。その、手元にある、エロい本。もう、腹っぱに落ちてるエロい本とか。あとは、どこかのね、誰々くんちのお兄ちゃんが持っていたエロビデオとか。そういうレベルよ。そういうのしかなかった時代。だから、多分、もうどんな女性でも、すげえ、なるんだけどさ。今じゃね、ちょっと検索したら、すぐ美人な女性が股を開いてる。そんな動画が見れちゃうから。そうすると、理想も高くなっちゃうよなって。現代の装飾家っていうのも、まあ、うなずけるよなっていうのは、正直、ね、あるんじゃないかなってね。ちょっと思ったりするなっていう。ね、そういうちょっと、現代の問題、ね。そういうところにもちょっとね、切り込んでいこうかなと思ってね。AV から、ね。まあ、いいんですけどね。お便りありがとうございました。あとは、ラジオネーム422番さん。最近パルさんホモキャラが板についてきたな。リスナーがつけてくれたキャラ設定は貴重だぞ。ホモキャラが本気で嫌じゃなければ否定しつつもノリツッコミしたりすればかなりいいキャラだと思うんだけどっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ホモキャラが本気で嫌じゃなければって、ね、いや本気で嫌じゃないとかっていう話でもなくて、いやホモじゃねえしっていうね、ホモじゃねえしだからね。じゃあホモなんじゃねえかって話かもしれないけどね、男と二人でカラオケ行ってんじゃねえかってね、ありますけど、いやそれホモじゃねえだろってね、ところだし、まあ相変わらずね、YouTube じゃ筋肉のね動画ばっかり見てるから、そりゃあね履歴なんて調べられたらね、ちょっとホモキャラまたついちゃうかなと思うけど、いやあのね YouTube でいつも見てるね筋肉の動画があるの。まあ、おすすめ、前に、一回、YouTube で、こんなの俺見てるよって、いつぐらいだっけ ?3 ヶ月、半年前ぐらいわかんないけど、に、多分、そんな話したと思うの。で、セイキンさん、ね、ヒカキンのお兄さん、セイキンさんの動画だったりとか、木下ゆうかちゃん、大食いの女の子の動画をよく見てます、みたいな話したの。で、まあもうセイキンさんはね、未だに楽しくね、毎日見てるんだけども、もう木下ゆうかちゃんはもう、まあいいかなと思って、ブーム去ったからね、全然見てないけども、で、その頃に一緒に見ていたけども、紹介してなかった動画があるの。で、これが、グレートサイヤマンっていう人、ね、別の名をサイヤマングレートって言うんだけどさ、まあ、どっちで検索しても出るかなと思うんだけど、この人の、筋肉の動画をずっと俺その頃から見てんのね。で、もうこの、まあ、サイヤマングレートのさ腹筋がやばいんだわ。なんか亀の甲羅みたいになっちゃってんだわ。だすごくて、でずっと見ててさ、そしたら最近ねなんかどんどん有名になっていってメディアに出ていって、この間はなんかエグザイルのねテレビに出ていてとかあって、いやー俺もね前に YouTube のね今見てる人こんなの人を見てますよっていうのをね、あの時ちゃんと言っとけばよかったなと思って、したらさパルさんが言ってたサイヤマングレートさんテレビ出てたじゃないですかみたいな、ね、そういう話になったのかななんて思ってね、ちょっとね後出しですけどもね、ちょっとここで言っておこうかなと思って、まあそんなね人がメディアに出たっていう話をしてもさ、そんな人の話しないでお前がメディア出ろよっていうね話もあるんですけども、 まあ難しいね。なかなかちょっとしたことでテンションもね上げられないような人間ですから、上げるためには勃起するしかないような人間ですからね、まだね道は長いなとちょっと思っている、そんな昨今ですね。じゃああとは、お便りいただきました。そう、俺ね結構過去のお便りちょっと読めてないのがあって、ここでいくつかちょっと読んでおきたいんですけども、ラジオネーム383番さん、もうこれとか5月の末にもらってるからね、すいません遅れちゃってね。パルさんこんばんは。ラジオ聞いていて思いましたが、女性に対する考え方が男尊女卑的ですね。彼女を欲しがる一方で女性を、女性に対するバカにした視線というか、見た目含む条件だけを見て人間を見ていないというか、理想の女性の時のバッシングは、ここに対する不快感がリスナーに伝わったからではないですかね。個人的には先日ラジオで話していたライブチャットレポの時にも同様の不快感を感じました。パルさんは現実では体験できていない女性の襟好みができて万能感を感じられていたのか楽しげでしたが、デブスとか連発してるのを聞いて嫌な気分でした。同様のことを感じたリスナーの書き込みがあるかなと思いましたが、今日の時点で、なかったので書き込みをしました。なのでこう考えているのは僕だけかもしれませんけどね、厳しい書き込みになってしまいましたが、ラジオは応援していますのでこれからも頑張ってくださいってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、やっぱり女性に対してね、なんかあんまりプラスなこと言わないよね。だからあんまりそのいいように、なんかそのちょっと不快感をねちょっと与えてしまうようなさ、お話は多いかななんて思ったりはするんだよね。そこはちょっとね、申し訳ないなとちょっと思ってはいるんだけど、まあそうだね、特にそのライブチャットの時にね、そのなんか自分が万能感ね、結局いろんな女性がねリアルタイムにいてさ、そこでパッて見てさ、でおいブスみたいな、そういうのはなんか神様にでもなったかのようなね、万能感を得てそれに楽しんでるんじゃないのっていうこともあるかもしれないけど、特にないんだよな。ただ普通にだ、そこは多分女性として見てないよね。 AV とかと一緒で抜くためのきっかけっていう部分でしか考えてないから、だからそれはとても女性に対する軽視ね、軽く見ているっていうところに繋がっちゃうかもしれないけど、それはその実写の女性に対してやっているからそういう風に思っちゃうのかなって思うけど、例えばよ、じゃあそこの辺でね、エロ本買ってこようよ、漫画の快楽天とか買ってこよう、快楽天買っても絵が汚かったらおいど下手くそって、これじゃ抜けねえじゃねえかってなるじゃん。それと一緒なんだよねと思って、だからそこを女性軽視というか男尊女卑なのかって言われるとなんか難しいよね。そのエロくて抜けるものをただ求めてるだけ、別に女性がどうのとかそんな関係ないんだよね。それは下手したらよ、すげえいい男の腹筋とかがね、もうそれがなんか俺がね見てしまったらドキドキしちゃって勃起しちゃうぐらいのすごい腹筋があるとするんじゃん、そんなこと言ってるからホモだホモだって言われちゃうからもう言わないけども、でもまあきっかけわかんないじゃない。だから、別にそのリアルの女性に対して何か言うからちょっとおかしな感じになるわけであって、漫画とかねえ、その普通のエロ漫画だって汚い絵だ、ブスとかそういうんじゃないんだよ、汚い絵とかあと全然抜けないような表現とかしてたらふざけんなよってなるじゃない。そしたらね次の作品行くでしょね。それと一緒で、このライブチャットとか AV とかそういうのも、まあそういう近い部分があるんじゃないかしらっていうところ。いや、ただね、これはライブチャットのね件だからそういう風になってるけど、普通にその理想の女性とかそういうことを喋った時にもそういう感じっていうのが 見え隠れしてますよっていうことだから、まあ、多少あるかもしれないけどね。でもまあまあ、あの皆さんにいろいろご指摘いただいてね、少し心をね改めた部分もちょっとありますので ね、なのにお前は女性に対してデブスとか言ってんのかってなるけど、でもまあそんなにね自分が求めるところにねなっていない女性でも他のところでねとてもいい部分があるかもしれないから、そこでプラスマイナスプラスかもしれないよねっていう、そういうちょっと考えも今回ね、まあ、一回大炎上してね、私もちょっと改心したところありますからね。まあ、これからまたね、そういう話した時に、まあ、あまり不快にならないようなね、お話はしたいなと思っておりますのでね。まあ、そんな感じでございますね。じゃあ、あとお便りいただいてます。ラジオネーム。ラジオネーム384番さん。半年無職のパルさんの生活ってどんな感じなんですか？昼過ぎに起きて、目的がなく無意味な外出、ランチ、カフェも、カフェ、しかもポッチ、たまに夜に知り合いと飲んで、俺の人生充実してるって、虚しい自己確認、一緒に飲んでいる人たちには他のやることもあるだろうに、パルさんには他にやることもない、本当はあるんだけど、だけれど寝る前に不安に押しつぶされそうにならないですか？自分が惨めで泣きたくならないですか？もし平気なら何も変わらないですよっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。そうね、まあ半年のこの無職どうなんだってところでありますけど、まあご指摘の通り、特にね目的もなくね、ランチに出かけてカフェで本読んで、そんな生活で週に1回は2回ね、ちょっと友人と会ってちょっとお酒でも飲んだりとかしてね、そんな生活でね、不安にはなりますよ、そりゃね、34だし。ただもうね、良くないんだよ、多分今頭でっかちになっちゃってるね、日々本ばっかり読んでて、でね、テンションもおかしくなっちゃってるところあるけど、ま、変な焦りがなくなっちゃったんだよね、このなんつうの、半年でさ、なんつうの、仕事辞める前までは俺はどういう風にね、身の振り方っていうのをどういう風にしていったらいいんだろうなとか、そういうのを思っていたの、ちょっと手探りな感じね、これからどうしたら、ね、ジタバタジタバタってなったんだけど、でもまあ5ヶ月ぐらいでいろいろと本読んだりとか、いろんなところ行ったりとかね、いろんなこと考えたりとかして、あ、こういう風に生きていったら幸せかなとかっていうのが一個モデルができたんだよね。そうするとさ、変な不安、その無意味な不安がなくなって、まあこういう風にやっていったら幸せかなっていうのは見つかったからさ、まあ宗教的なもんで少しね、だからこの宗教ね、もう私も毎日毎日ね辛い毎日ですけども、この宗教に出会ってこれをずっと信仰していけば幸せになれる、ね、だからもう私ね、今全然充実してないように見えるかもしれないけど、そんなに不安じゃないんですっていうのと一緒だよね。一個こういう風になったらいいなとか、こういう風になっていこうかななんていうものをね見つけたから、だからまあそんなに不安じゃない感じっていうのはね、ないとは言えないなと思ってね、まあひどいねちょっと今状況なので、まあ働きますよ、働かないとね、やっぱりね、外界とのちょっとあまり接点がなくなってしまいますからね、あとお金もなくなってしまいますからね、まあ6月いっぱいっていうか、もう普通に今回のその転職活動がね、ずっと続いていたやつがね今回ダメだったから、もういいでしょと、ね、まずはちょっとどっかバイトか派遣か何かしつつね、34歳のうちに転職できるようにね頑張りたいなとちょっと思ってますから、ね、とても惨めでね泣きたくなる時もありますよ、それはね、不安で不安でね、そういう時もありますけど、まあ頑張っていきたいなというところでございますね。あとはラジオネーム385番さん、 人生一度きりしかないのだからやりたいことをやろうというスタンスは一つの生き方として素晴らしいと思います。かたや人生において仕事は大きなウェイトを占めるでしょう。その仕事に関しやりたいことがあるにもかかわらず実現に人事を尽くさないのはグルメや散策がそれ以上に好きだからでしょうか。それとも現実から目を背けているに過ぎないのでしょうか。話のネタ探しの一環であるならば、以前どなたかがおっしゃったように、転がっている面白い日常ネタを探すのではなく、ごく平凡な日常を面白い見方と切り口で語れてこそのトーク力ではないでしょうか。また、スクールに通われる心意気はすごいと思いますが、逆に言えば、それだけで満足してしまっているようにお見受けします。かっこ手段の目的かっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、あの頃ね、ちょうどこれも5月の末にね、いただいたお便りなんでね、あの頃のちょっとお便りはね、まあ全部こんなような感じのがちょっと多かったところはあると思うんですけど。まあね、仕事だよね。別に、現実逃避してるわけではなく、ね、こういう風にしたいなっていうのがもう決まって、やっている部分があるからね、それ以外のことがちょっとどうかなって思っちゃってるところはあるんだよね。でもこれも女性と一緒なのかな。なんか、ね、この仕事違うかなとかって言ってもう全部分けちゃって、でね、どれにも応募しないみたいな。そうじゃなくてちょっと違うかなってなってても、その仕事よくよく見たら他のところでね、すごくいいところがあったりとか、多分なんか人も仕事も物事すべてそうなのかもね。だから、まあ、先入観でね、なんか、先になんか、蹴っちゃうんじゃなくてね、一回、ちょっと違うぐらいだったらね、一回見てみるっていうのもね、ありなのかなと思いますけど。あと、いただいてるその内容の方で、ね、話のネタ探しのね、一環で、なんか、ま、そうやってね、転がっている面白い日常ネタを探すのじゃなくて、ね、ごく平凡な日常を面白い見方とね、切り口で語れてこそのトーク力じゃないんですかってね、いただいたんだけども。まあ、ここだけはね、ちょっと、まあ、違うかなみたいな、ね、ところはありますけどね。だって、ないんだから。普通に生きてたら、何にもない。みんなの日常はあるかもしんないよ。ちょっとしたドラマティックなことがね、ちょこちょこ起きるかもしんないけど、ほんとないんだから。今日だって、喋ってないんだから。一日。誰とも。そこで、そのね、何にもないところから、なんか、面白い見方と切り口で語れてこそのトーク力とか、ないから。無から言うはちょっと難しいからね。せめて、ちょっとでも面白いことがあれば、それを広げて喋りたいというところはあるじゃない？だって、ね、普通のラジオ番組とか聞いてもさ、伊集院さん、ね、オードリーさん、まあ、これしか聞いてませんけど、今はね、そういうもうトップのトークのね、人たちだって、もう話のネタをさ、まあ、探すためというか、まあ、逆かもしれないけどね、なんかしたいなって思った時に、あ、まあ、ラジオあるしっていうね、そういうところでなんかやったりとかってあるかもしれないけど、あれだけの伊集院さんレベルの人でも、面白いことないかなと思って、ね、チャリでね、すげえ遠くに行ったりとかするわけだよ。で、行った先で面白いことが起きないかなって。で、起きて、それを話したりするわけじゃない。そういう人が面白いネタを探しに行ってるのに、俺が日常をね、面白く語るって、それはなかなか難しいですよ、と思いますから。なので、ね、ちゃんと、まあ、面白い話っていうのはないかなってやっぱし考えるっていうかね、それも求めていきつつ、それをね、もちろん、まあ楽しく喋れればそれが一番いいですから。だって別にさ、すげえ面白いことはあってもよ、1分で喋れるようなことばっかりよ、全部だって箇条書きにしてあるだけだからさ、それを読み上げたら終わっちゃうんだけど、これをまあね、前置きからあってさ、こういうのあったよってさ、まあ、オチはないけどもいつもね、まあ、そんな話をしてさ、10分20分喋るわけだからさ、まあ、そこはね、許してちょうだいよと、ね、いうところで、まあ 頑張っていきますからね。ちょっと頑張りたいんだけどな。やっぱり今日はちょっとね、ごめんね、なんかテンションがもう6年ちょっとやってるけど、多分一番変なテンションな気がするんだよね。まだ汗かくもんね。汗かかないもんね、いつもね。よくないなーっていうね、そんな今日だね。あとはラジオネーム386番さん、パルさん、バイセクシャルって言葉もあることだし、ゲイバーでプレイメイト探しに行ってくださいよ。無職なんだし。世界の人口が70億人なのに、男ってだけで、性的対象から半分が外されるなんてもったいないよ。ガチムチの男顔の男に疲れて疲れてどうだったか感想を教えてくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。もうゲイキャラホモキャラいいからね。もうまあね、もちろん筋肉とかすごかったらさ、ちょっと触らせてもらってもいいですかってなるかもしんないけど、それ以上もいいかもないからね。憧れだからさ、かっこいいなって思ってね。そうだけど、まあでもね、まあ世界の人口が70億人なのにね、男ってだけでね、対象から外しちゃうってことは一瞬にして半分ね、なくなってしまう。これはもったいなくないですかっていうのは、まあもったいない気はするよね。だって倍の可能性があるんだもんね。でもな、やっぱ性別って大事じゃない？ある程度。違うなね。残念ながらね、ここでみんながホモキャラゲイキャラをねつけようとしてるけども、いやこれにはねちょっと乗らない形でねやっていきたいね。女性が好きですと、ね、いうところだね。あとはラジオネーム42番さん、こんばんは。1年ぶりに書き込みします。素人ナンパものでガチと思われるものの特徴を教えてあげましょう。 AV などはブラやパンツの跡が出ないように時間を置いて撮影してます。あとは美しくないという理由です。ガチものはそんなルールを素人は知りませんので、バッチし下着跡がついています。そんな AV を探してみましょう。ほぼないよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ないね。今結構そのナンパ系の動画、俺が好きだった動画をいろいろフラッシュバックして思い返してみたんだけども、下着の跡が気になったものなんて一個もないんだがっていう。じゃあねえ、ガチじゃないじゃんっていうね、そういう見方があったんだ。そりゃそうだよね。普通に俺たちだってパンツ普通に履いてればさ、あとつくもんね。普通に女の子なんてね、ちっちゃめのパンツだったりとかで、ブラとかもね結構ちゃんと締め付けるやつだからね。それを一日してたりとかしたらさ、ナンパなんて昼間じゃないじゃん基本的に。夕方とか夜とかじゃない。そしたらある程度半日ぐらいね、下着に締め付けられてるわけだから絶対あとあるもんね。ないですわ。なるほどね。これがガチなのね。で逆に言うと、ね、別に今までのナンパものでも十分興奮できてたけども、その、体にね、そういうなんか跡がついちゃってるとか、そういうのを見かけたら、もう、これ本物だっつってね、より一層、ね、興奮できるっていうね、当たりを引いた的なところはあるってことだね。これからみんな、ね、とてもナンパものを見るね、目がちょっと変わるんじゃないかなと思いますんでね。とてもいい情報ね、ありがとうございます。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね、読めてないお便りだったりとか、今日お話できてないね、ことなんかをつらつらとご紹介していきましょうというところなんですけども、そうだね、あと今週は何やったかなっていうと、ラブライブの映画見に行ったね。この間の土曜日が公開、昨日だね、が公開日でね、レイトショーでちょっと見てきましたけどね。まあ朝はすごかったらしいよね。まあ、グッズ販売が多分すごかったんだろうけど、すんげえ人数が1000人ぐらい並んでるところもあったらしいよね。だか からすげえな、さすがラブライバーだなとか思ったんだけど、俺は普通に前日にね、あのネット予約をしてね、レイトショーで、あ、席空いてんじゃんってね、予約して普通に行ってきましたけどもね、まあネタバレになっちゃうと、まあ困るのでね、あんまり言いませんけども、まあ謎のね、最初の方、ちょっと謎のリンちゃん推しっていうのもあったりとかね、なんでリンちゃん推してんだとか思ったけど、まあね、あの時間によってね、まあ後半になるにつれてまた他の人をね、推したりとかってね、まあ全員がね、いいように、ちゃんと演出されていたかなってところで。で、やっぱり見てね、思ったのは、まあ今までは、エリチとウミちゃんがいいなと思っていて、その下にニコニーでマキちゃんみたいな感じのところもあったんだけど、こうやって映画を見てみるとね、もうエリチとニコニーが二大巨頭だね。もうエリチが好きなんだけど、もうニコニーがちょっとね、もしかしたら上回ってきてるんじゃねえかっていうね、ところもあって。だからもうエリチ、ニコニーがもういて、その下に、ウミちゃん、マキちゃん。ねえ、そんなところかな。まあ、ウミちゃん株が少し下がってきてるんだよね、少しね。まあ、一番、ね、その、会場内で笑いが起きたのはウミちゃんのシーンばっかりだったんだけども。でもまあ、マキちゃん。ねえ、マキちゃん、とてもね、最初の方ね、いいシーンありましたから。まあ、そんなのあって、まあ、エリチ、ニコニー可愛いな、というところだね。まあ、脚本とかも、少し、謎なところは多かったけど、まあ、これはね、テレビ版のラブライブも謎なところは多かったからさ、もう仕方ねえなというところではあるんだけど、まあ全体通して見ると、まあ良かったんじゃないかなと思いますから。まあただね、ラブライブ、音楽ちょっと絡んでるね、アニメの映画じゃない。だからそれを比べると、まあ軽音の映画版あったでしょ。で、K4 の映画はね、良かったんだよ。ちょっとうるっとしちゃったところもね、ところどころあったんだよ、確か。だけど、ラブライブに関しては、まあ、特にそこまでね、うるっとはしなかったかなっていうのはあるから。まあね、なんとも言えないんですけども、普通に作品として楽しめるの楽しめないのってとても楽しめるし、ライブシーンとかも良かったし、ね、新曲とかもね、あったから、良かったんじゃないかなと思って。で、家帰ってきてね、久しぶりに、スクフェス、ね、スクールアイドルフェスティバルのね、アプリを起動しちゃったりとかしてね、まあ、そのぐらいの俺にね、やる気を与えてくれたっていうところはありますんでね、まだ見てない人はね、昨日の土曜日から公開になりましたからね、ちょっと見てみたらいかがかなというところだね。あとは、今日喋りたかったこととしては、毎週のようにちょっとお話ししている、じゃあラジオスクールのお話を軽くなんだけども、第5回目のラジオスクールがありまして、まあスクールのね、方の授業的には、今回はまあ講義というか、ね、お話だけだったから特に何もなかったんだけど、問題はその帰りなんだよね。帰り道がさ、いつも、まあ生徒さんたちね、そのビルから降りてきて、下でちょっと溜まっててね、で、じゃあ帰りましょうか、なるわけ。で、そこで俺は、あ、じゃあ俺、ちょっと逆方向なんですね。で、逆方向に歩いて、一人で帰るんだけど、だからその日たまたま、なんか、ちょっとみんなと同じ方向行ってみようかな、みたいな、そういう冒険心が出ちゃってさ。んで、他の生徒さんに聞いてさ、みんなどっちの方から行くんですかとか言ってさ。そしたら、どこどこですよって言うから、あ、その駅だったら普通にね、その東京メトロで一本で池袋帰れるなと思って、じゃあ俺もちょっと一回そっちで試して行ってみようかなみたいなこと言って、じゃあみんなで行きましょうかみたいになってさ、歩いていくわけよ。いいじゃないね、えその志がね近い人たちがさ一緒に集まって歩いていって、とてもいいことかなと思ったんだけど、やっぱダメだったね。全く喋れない、苦手なんだよね。その一つの場所に留まって喋るんだったらまだしも、歩きながら喋るの、目的地があってそこに行くまでの間の、だからオフ会するときとかもね、駅とかでみんなで集合するじゃない。でオフ会するね、その飲み屋とかまで歩くじゃない。その間とかのね、この地獄感ね、何喋っていいんだろうみたいな。それと一緒でさ、まあ今回も 駅まで行くね道のり本当に地獄だったんだよなーと思って、俺が悪いんだよ全てね。周りの人は気使ってくれてんのよ。パルさんさ、こないだちょっと課題でやったやつすごく良かったですよね、また聞いてみたいななんて思いましたみたいな言われてさ、あ、ありがとうございますね、そこで、あ、本当嬉しいっすみたいなね、そんなこと言ったらとてもいいんだけどさ、またここでさ、ね、その気持ちが持てないよね。褒められても、ああ、いや、そんなことないっす。俺ちょっと頭おかしいだけなんす、みたいな。そういう変な謙遜してさ、逃げちゃうんだよなと思って。よくないと思ってね。こうやって、人に褒められたらさ、もういいんだよね。受けちゃって、受け入れちゃってね。あ、ほんとっすかって。そういう風に言ってもらえてすげえ嬉しいっすって言えばいいのにさ。そしたらもしかしたらね、場の空気も良くなってさ、話もね、膨らむかなと思うけど、いやー、そんなことないっす。ゴミなんです、自分、みたいな。なっちゃうから良くないな、とか思ってさ。でも、ね、話しかけてくれてる人、ね、女性ですよ。ね、女性の人がちゃんと話しかけてくれてるんだからさ、ありがたい話じゃない。しかも、そういう人たちはさ、みんなさ、ラジオパーソナリティになりたいとかっていう人だからさ、話も達者なわけよ。だけど、俺も、なんつうのかな、ストッパーなのかな。話しかけられて、ね、すぐに会話をストップさせる、この能力。結構高いよね、この数値はね。36セーブぐらい、ね、できるぐらいの、力はあるんじゃないかなって、思ってますから。いや、全然、喋れなかったんだよね、と思って。それでも、その日は、もうラジオスクールの件で落ち込んだんじゃなくて、帰り道の件でね、落ち込んでますからね。で、そこでちょっと思ったのは、なんで話が弾まないのか、続かないのかって考えたときに、なんかやっぱりね、一つ心がけておくといいなっての思って。その人のさ、例えば、いいところを三つぐらい、ね、ちょっと、ないかなって探したりとか、あとは、その人に聞きたいことっていうのを三つぐらい、ね、ちょっと出しておくと、そういう時に、なんか話って、多少なりとも盛り上がるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったの。やっぱり自分のことばっかなんだよね、人間。人間っていうか俺っていうか。だから、俺がって、ね、どうにかしなくちゃとか思っちゃうけど、じゃなくて、内側に目線を向けんじゃなくて、外側に目線を向けて、相手に目線を向けてっていうことが重要なんだろうなってちょっと思ったりとかしてさ、だってね、その話しかけてくれた人にさ、聞きたいことっていうのがね、3つぐらいあればよ、普通に歩きながら3つの話題聞いていけばね、そのある程度会話がね、1個の話で続けばさ、3つもあれば十分じゃない。もうそしたら5分10分持つじゃない。それでいいんだよね、と思って。で、あとは、いいところね、ちょっと探したりとかしてさ。で、ちょこちょこそういうのね、なんか入れてったりとかすればいいわけじゃない。だから、ね、そうすると、今後、なんか人間関係スムーズになるんじゃないかなと思ったので、例えば、美容室行って、話が全く盛り上がりません、という人いるでしょ。俺ですけど。で、そういう人結構多いからね。だからそういう時は、今言ったこと、例えば美容師さん、ね、なんとかさん、わかんないけど、まあ、今日担当する〇〇です。よろしくお願いしますって言うじゃない。で、その時に、もう〇〇さんの、もう、頭の上から足の先まで、ずらってまず見るじゃない。で、いいとこまず探すよね。で、まあ、肉体的、身体的なのは1個ぐらい。お、胸板熱いと。腹筋割れてるとかね。まあ、そんなの服の上からじゃ、ね、わかりませんけども、そういうのをちょっと見つけたりとか、なんかガタイいいですね、みたいな。ちょっと筋トレとかね、ジムとか行ってるんですかみたいな話がそしたらできるじゃない。で、いいところも探せるし。ね、まあいいところあると、それをね、ちょっと広げて聞きたいことってなるかもしんないから。だからいいことを3つ、まず見つける。ね、そうすると、聞きたいことも自然と3つぐらい出てくるんじゃないのとかね。あとは、ね、もちろん、その場だけだとよくわからないかもしれないけども、まあ、聞きたいこと。で、別に、その人、一人にだけ聞きたいことじゃなくてもいいよね。常に、いろんな人に聞きたいことっていうのを、一つ、 一つ二つ持っておくってのいいかもね。いろんな人にちょっとこの話聞いてるんだけどとかね、そういうのを持ってると話膨れみやすいかもね、とかちょっと思いましたっていうね、そんな話なんでね、なかなか初対面の人とね話すのが苦手かなっていう人はちょっとお試しいただいてもいいんじゃないかしらと ね、それでうまくいきましたってことがあればぜひね、私も使っていきたいと思いますからね、教えていただけたらと思います。じゃああとね、お便りいただきましたラジオネーム228番さん、先週パルさんが言っていた木を見て森を見ずの逆の人についての特徴があるまとめサイトで記事になっていたので、見つけました。その記事によると、1根拠はないが楽天的、2たくさんの可能性に溺れがち、過度に野心的、3予定を詰め込みすぎて見落とす、4几帳面な人と旅行に出ると相手を不安にさせてしまう、5ホモまたはゲイである、と書いてありました。なるほど、確かにパルさんに当てはまってそうだなと納得しました。そういう人が能力を発揮するには、細かいところを指摘してくれる人や、正しく自分の能力を客観的に判断できる能力が必要だそうです。自分が見たところ、パルさんは無駄な行動や努力が多く、自分の能力をしっかり把握しているようには思えません。ですので、僭越ながら自分がパルさんの能力を分析してみました。長所、ラジオトーク力、人脈、憎めないオーラ、ダメだけど放っておけない何か、自分自身を好きなところ、かっこどん底でも自殺に追い込まれない強さ、楽観的、ずるむけ赤チンポ、短所、それ以外大体全部、絶望的な短所、壮絶なへたれ具合、かっこ覚悟を決めることができない、突っ込みたくなるほどの優柔不断さ、かっこいろんな可能性に目が行き何も決められない、こんなところでしょうか。やはりどこでもいいので、働きながらラジオを頑張るのが成功への近道だと思います。失礼ですが、玩具業界は向いていないと思うので、ラジオ業界への活動と、両立できる仕事をするのが吉かと思います。彼女や結婚ですが、今は考えるだけ無駄です。なぜなら、その土俵にパルさんも立っていないのですから。ですが、きちんと働いて貯金して、ぶれない目標を持ってからなら可能性はあります。自分は正直なところ、パルさんが幸せになろうが不幸になろうがどっちでもいいです。ただこのラジオは大好きなので、できれば生存してほしくて、いろいろ書いてしまいました。このご時世いろいろ不安でしょうが、ラジオだけは続けてい、ってほしいと切実に願っています。あとそろそろ玉と竿も、もぐ決心はつきましたでしょうか。いい返事期待していますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。こんなお便りいただきましてね、まあ、先週、まあ、木を見て森を見ずっていうね、ちょっとお話ししたんですけどもね、ね、ちょっとラジオっぽいでしょ、少しことわざなんか入れちゃってね、それに対して話すみたいなありましたけど、いやどうしてもね、なんか広く見ちゃって全てを、だ未来ばっかり見ちゃって今が見れてないみたいな、そういうのがちょっとあって、本来はね、本当にもう目の前のことしか見えてなくて、未来なんて全然見えてないって、そういう人が結構多かったりするんだろうけども、その逆のパターン、未来ばっかり気にしちゃってもう地に足つかないでね、今が見えてないって、そういう人もいるんじゃないのってね、俺なんだけどって話をしたんだけども、そしたら、それに対してちょっとまとまっているね、まとめサイトがあったということで URL を貼ってくれて、その内容を簡単に書いていただいたんだけどもね、その記事によるとね、5個ありますと。根拠はないが楽天的、たくさんの可能性に溺れがち、予定を詰め込みすぎて見落とす、几帳面な人と旅行に出ると相手を不安にさせてしまう、ホモまたはゲイであるってね。俺このまとめサイトをね、 URL 飛んでさ見たんだけどさ、5番目のホモまたはゲイであるはないからね。もうこれやめてください、ホモゲイキャラね、違いますから。ちゃんとまとめサイトで4つね、 ホモとゲイ以外のことを書いてありましたけどね。でもこのパターンはね、あるよ。根拠はないが楽天的だもんね。何の根拠ないもんね。で、あとは、まあ、可能性ね。俺いっぱい可能性あるんじゃないかと思ってね。それに溺れちゃって、何していいかわかんないと。あとは、予定を詰め込みすぎて見落とすと。ね、やらなきゃやらなきゃってね。いろいろね、手出すと、見過ごしちゃってね。はい、やれてねえみたいな。あったりするし。あとは、几帳面な人と旅行に出ると、相手を不安にさせてしまうっていうね。行き当たりばったりなんで結構ね。その、まあ、もちろんある程度ね、予定立ててったりするのはいいと思うし、そういう大まかなね、流れはいいんだけど、ま、ないとね、なかなか動きづらいからさ、あっていいんだけど、でも、やっぱりそれでも、俺の、その、なんか適当な感じは、多分旅行すると他の人はイライラしちゃうんだろうな、とは思うね。だからもう全部当てはまってるなと思って。やっぱり思うのはね、段取り力がないんだよね。段取りしないんだよね。段取りしないって言うとまた表現もおかしいけど、やっぱり周りの友人で段取りちゃんとしてるやつっていうのはいるわけよ。こんなにしっかり段取りね、しておくんだっていう人はいるし、だそういう人から見ると、やべえな、こいつって多分なってると思うんだけど、まあね、段取りしないね。苦手というか、したらできるのかもしれないけど、しようっていう風に思わないから、何なんだろうね。DNA 的なところなんかね。でも前、あるよ。多分本棚に、段取り力とかって多分本、あるよ。昔、悩んでたから少しね。ちょっと読み返そうかな。ちょっと段取りをしっかりできるようなね。ちょっと人間になりたいなと少し思ってはいるんだけども。で、そんなんで、で、こういう人が、ね、能力を発揮するには、まあ、細かくね、指摘してくれる人とかね、客観的にね、まあ、判断できる。で、そんなね、ところが必要なんじゃないのって、ことで、まとめていただきましたけども、まあ、おっしゃる通りなところでね。で、そこをね、いろいろと見てみると、結論としては、まあ、働きながら、ラジオ頑張るのが、一番いいんじゃないですかとね、いうところだよね。で、玩具業界、まあ向いてないと思うので、ラジオ業界への活動とね、両立できる仕事をするのがいいんじゃないかなっていうところで、まあただね、玩具業界に挑戦してないってところはあるんだよね。今回の転職活動はちょっと失敗に終わったところがあるから、その業界はまあ縁がなかったのかなっていうのは一つあるんだけど、それでも玩具業界じゃないからね、ちょっとね、考えたい。で、まあ向いてるか向いてないかはさ、やってみないとわからないじゃない。だから、まあそれは、まあまだまだ諦めずにはいたいなとは思ってはいるけども、でもまあこれはこれで置いておいてね、まあバイトかね、派遣か何かしながら、ちょっとラジオね、頑張って行こうかなと。で、転職ができるタイミングであれば、玩具、おもちゃ業界、行けるように頑張りたいかなと。で、その間にね、もしなんかラジオで、ね、俺が、ちょっと今週のヒットチューンは、みたいな、ね。そういう風になったらなったで面白いとは思うけど、まあ慣れない気はしてるけどもね。まあそんな感じかな。なんで、頑張ってね、もう俺が幸せになろうがね、どうなろうが、全然興味ないけども、このラジオ自体は好きだとね、いう風に言っていただいてますからね、まあ頑張って、あと何回かな、あと半年ぐらいはね、丸々7年ぐらいはね、最低でもやっていこうかなと思ってますから、どうなんでしょうかね。もうそんなことを言ってね、毎年毎年ね、やっぱりもうちょっとやってみようかなっていうところでね、まあここまで来てますから、まあまた7年ね、7周年来てもね、また次じゃ8年、9年、10年となっていくかもしれないけどもね、まあ頑張ってね、求められてるうちはね、ラジオを頑張っていきたいと思っておりますよ、というところだね。じゃあ、あとは他のお話したいんだけど、これだね、お便り、ラジオネーム、 415番さん、今週聞いてないけど就活どう？早く働いて税金払えよクソ虫。お前みたいなやつが人生語ってること自体が滑稽なんだよ。人並みになってから御託を並べろよこのクソ虫っていうね、お答えてきました。ありがとうございます。びっくりするよね。一行目普通なんだよ。一行目、今週聞いてないけど就活どう？あれ、フレンドリーかなと思ったら、次の行から早く働いて税金払えよクソ虫ってね、急にこの一行の間に何があったんでしょうかってね、ところありますけど、まあね、書いてるとさ、お便り書いてるとね、あるよね、急にテンションが変わっちゃうときね。なのでね、仕方ないなと思うけど、いや税金払えよクソ虫っていう、払ってるじゃない、働いてないけどね、去年働いた分でね、いると税金来ますから。今週来ましたよ、税金、住民税、働いてないのに。全部でいくらですか？12万8000円。まあこれ4回に分割されますけども、12万8000円も住民税高いよ。だってね、あれ聞かないと分かんないんだよね。派遣会社の人にちょっと連絡して聞こうとは思うんだけど、お給料からさ、今までずっと住民税引かれてたんだよね。あれはどのタイミングの住民税が引かれていたのかしらと思って、俺はてっきりその次の年に払う分の住民税がなんか先に引かれていたのかなみたいな風に考えていたんだけど、まあ、そうじゃないっぽいかな。前の年の分を払っていてくれたのかなみたいな、よくわかんないけどね。なんでそこはちょっと明日でもね、派遣会社の人にちょっと確認しておこうかなと思うんだけど、でも来たってことはね、多分払わなくちゃいけないんでね。いや、ここで12万8000円はちょっとでかいよね。あと、まあ、4ヶ月ぐらい持つかなみたいなね、ところですよ。多分残りの貯金はもうね、そんなないんだけど、まあ株とかね、 FX のやつとかを全部現金に変えれば、まあ80万ぐらいあるかなと思うのね。さあ、まあ月20万だとして4ヶ月持つでしょと思ってたけども、まあ4ヶ月目に仕事決まったとしたらね、あの仕事しながらお金なくなっちゃうからさ、お給料翌月だからさ、そうするとまずいから3ヶ月の間に、まあ、仕事決めないとなとは思っていたけども、この住民税が今度発生するともう2ヶ月以内に決めないともうまずいよねっていうところになってきましたから、まあ頑張りたい ね、住民税高いねみたいなねところで、まあ私もね、こうやって税金払ってるし、あとね、買い物すれば消費税も払ってるしね、もういいじゃない、ちゃんと納税の義務は果たしてるよね、労働の義務ちょっと果たしてないけども、ね、だ労働の義務したら今度はね、所得税も払いますし、ということでね、まあ、働けよっていうねことなんだよね。そっからだよねって、お前がなんかね、人生に対して社会に対して文句が言えるのはっていうねところだと思いますんで、頑張っていきましょうね。もう6月もね、中盤だからね、あと半月もしたら1年じゃあ半年経っちゃうからね、今年も、まあ、頑張りましょうね。もう今日頑張る頑張るって話ばっかりだけどね。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、失業保険受給終了もどこ吹く風で毎日剣玉に没頭するパルさん、マジかっこいいなってね、お答えできます。ありがとうございます。全然どこ吹く風でもないけどね、ただ目の前に剣玉があるからやっちゃうよねってところでさ、今週もまだちょこちょこ剣玉やってるね。今日も普通に世界一周とかね、ずっと練習してたけども、やりすぎてさ、で部屋狭いんだよね。部屋狭いからやっぱちょっとぶつかったりすんのよ、ところどころその玉がさ。そんでさ、今座ってる椅子があるんだけど、これちょっとプラスチックでできてるのか、プラスチックっていうかその固めのやつでねできてるんだけど、そこにさ玉思いっきりぶつけちゃってさ、俺の玉じゃないよね、剣玉の玉ですけど、ぶつけちゃって、そのプラスチックのその椅子がちょっとひび入っちゃってね、これもしかしたら背中のところ まあ、ちゃんと背もたれがあるプラスチックでできたね、ちょっとデザイン系の椅子なんだけどもさ、これ背もたれちょっとそのうちねえちょっとぶっ壊れちゃうんじゃないかなっていうぐらい亀裂が入っちゃって、だからなぁと思って高い買い物したなと思ってね、またねえこの椅子も買い替えないといけないかなとか思って、でも失業保険もなくなっちゃったし、働いてもいないし椅子も買えないみたいなところありますんでね、近いうちね働きたいと思っております。じゃああとはお便りいただきました。ラジオネームなんぞこれさん、パルさんこんばんは、初お便りです。パルさんのラジオは先月から聞き始めました。過去の放送分も第264回まで 聞けています。先日人生初のビデオ試写室に行ってきました。事前に調べた情報だとビデオ試写室に来る人はやべえやつが9割で、個室は精液まみれと書いてありビビりまくっていたのですが、実際は全然そんなことはなく明るい店内と綺麗な個室に驚きました。そこで僕は、鈴村愛理さんのぐしょ濡れアイランドという作品を見たのですが、なんとその作品に童貞ネットのお別れのコーナーで流れている BGM が使われていたのです。フリー素材の BGM なので使われててもおかしくはないのですが、まさか AV にも使われてるとは思っていなかったので思わずストップシェイキングマイおティンティンに、してしまいました。これからもラジオ楽しみにしております、ではではというね、お答えいただきました、ありがとうございます。まあそりゃね、いつも聞いていたラジオのエンディングで流れる曲がね、音楽が AV から流れたらね、そりゃストップシェイキングマイオティンティになっちゃうよね、うん、シコシコは止めざるを得ないよね。あれあれお別れのコーナーになってる、でも出そうみたいな、よくわからないみたいななっちゃうからね。前多分俺一回鈴村愛理さんいいよって言った気がするんだよな、どのタイミングで言ったかわかんないけど、まあ全然今はね、よくわかんねえな、あれで多分声優の平野綾さんにちょっと似ているんじゃないみたいな話した気がするんだけど、わからんけどね。ぐしょ濡れアイランドね、ちょっと私もこれを見てね、あれこの音楽流れちゃったからって AV があるけど俺喋り始めちゃうけどみたいななるかもしれないですけども、このね BGM っていうのがね、フリーの BGM 使ってますけども、せっかくなんで一応ご紹介、この間ねちょっとね紹介しようと思った時にサイトがすぐわからなくてねご紹介できなかったので、まあオープニングとかのね曲に関してはまあ作っていただいたオリジナルのね、BGM 使ってますけども、他のコーナーとかねとかで使われている曲っていうのはだいたいこのフリーのねやつを使っていまして、これなんて読むんだろうな、このサイトの名前、ドゥーバシンドロームっていうサイトかな、DOVA ね、これドゥーバね、あとシンドロームっていうところ、ここは本当にずーっと使わせていただいているんですけども、とてもねクオリティが高くて、しかもフリーで使えますというところなんでね、すごくおすすめなので、ね、それは AV でも使われちゃいますよってところありますから、まあ、これからねなんかちょっとラジオやってみようかなとかね、あとは普通に動画配信とかね、そういう時もまた音楽ね使うと思いますから、でいつも BGM 困っちゃってんだよなっていう人いたら、まあとても多分ここ有名なところなんだろうけど、でも俺がね最初使い始めた頃はそんなに大きなところでもなかったと思うんだけど、ここのサイトはとてもね今の時点でかなり大きい規模のねサイトになってるような気もするのでね、おすすめだと思いますからね、ぜひ、見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。でそんなねところかな。じゃああとね、そうだね、あとなんか合わせてちょっと今のお便り最後書いてありましたけども、パルさんのユーストリーム配信の動画はどこから見ることができるのでしょうか、教えていただけると嬉しいですって ね、こちらもありましたけども。こちらなんですけども、ユーストリームがさ、動画の保存というか、っていうのやめちゃったんだよね。だからもうね、存在してない。ネット上に上がっておりません。で、あげようかなと思ったんだけど、その動画自体はね、一回ダウンロードしたからさ、まあ、アップすることはできるんだけど、自分で見直したらさ、いや、これやべえやつだなと思って。っていうのがあったので、ちょっとあげらんねえかなーって思うんだよね。だって、30も超えたおじさんかよ？抱き枕と一緒に映像映ってるんだぜ。いや、やばすぎるだろうと思って。例えばね、俺がパルナイトっていう名前でさ、今後何かね、活動を大きくしていくことがあるかも、ないかもじゃない？その時によ、いやー、この抱き枕持ってニヤニヤしてるおじさん映像で出ちゃったらまずいでしょとは思っちゃう、さすがに。ラジオ中にオナニーして射精するとか、それ超えてる気がするんだよね。そのぐらい恥ずかしくなっちゃって。ね、まあ大した話じゃないんだけど。なので、アップはわからないね。動画だけ上げといて、動画見たいですって言った人にだけね、URL 送るとか。ね、あとは、そうだな、童貞ネットのサイトのソースを見てもらってね、一番、ね、ソースの一番下の方行くとね、URL が書いてあるみたいなね。まあ、そういう、細工をして、やっていく感じかな。まあ、気が向いたら動画アップするかもしれないけど、まあ、もう YouTube とかにはもう上げらんないね。多分。普通に自分でサイト上に上げるだけだね。だと思います。ね。そのぐらい、なんか改めて見るとやばかったっていうのはありますから。まあ、そんな感じですね。じゃあ、あとね、いただいているお便りも読みつつ、ラジオネーム420番さん、パルさん、今なら渋谷ユーロスペースで渋谷落語というイベントをやってますよ。月一で開催している定期イベントで、学者芸人のサンキュー達夫さんがオーガナイズしていますよ。私は TBS ラジオの東京ポッド許可局のリスナーです。そこで達夫さんのことを知って、ツイッターフォローして渋谷落語のことを知りました。2時間ぐらいの、落語会で4人ぐらいの、話し家さんや、これ何局士ね。よくわかりませんけども、浪曲師、嘘くせえな、違うんだろうな、が出演されています。かなりラフな感じで、寄席とは違う雰囲気です。渋楽で調べてみてください。テレビで見たことない話し家さんばかりですが、そこがいいですよ。また、聞いた、話を違う話し家さんで見てみるのもいいですよ。YouTube にも落語はあるので見てください。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。いろんなね、今は、やっぱり落語が来てるのかな、ブームが。まあでも、落語ってね、常に、だって、あの日曜日の一番いい時間にいつも落語やってるわけじゃない。そしたらもう、ね、落語は常にブームだよね。まあ、その、上がり下がりはあるかもしれないけども。で、今はね、とてもいいブーム来てるのかもね。俺の周りでもね、落語なんか最近好きなんす、みたいな。人もね、いたりするし、俺もね、落語見に行っちゃうぐらいだからさ。で、そこで、この渋谷落語、今やってるってことだからね、ちょっと時間が合えば、ね、行ってみようかね。面白そうだね。じゃあ、ちょっと調べてね、見たいというところで。で、落語ってのはさ、まあ、こういう話ってのが、ね、ありますけども、これは話し家さんによって、やっぱ喋り方が違ったりとか、ね、そういうの違いを楽しむっていうのも、落語のまた楽しみの一つっていうことですからね。まあ、YouTube で落語を見るのはありなのかなしなのか、ね、そういうところもありますけど、まあ、これからね、それで落語ちゃんと寄せに行って、お金を落とすってことであれば、ね、その落語の普及のために、ね、まあ、YouTube の動画を見るっていうのは一つ、ありかもしれないし、もしかしたらちゃんとね、話し家さんが動画を上げてるっていうね、場合もあるかもしれないからね。 ちょっと YouTube なんかで落語をね、見てみようかなと。ね、そこもちょっと思っております。じゃあ、あとなんですけども、私今日他にお話ししたかったこと、どこかな？他はね、そうね、一個思ったんだけど、まあ、最近その上がり症を治すための本とかをね、いろいろ読んでたところで、一個思ったのが、なんかね、自分に暗示をかけたりとかするっていうのも一つありですよ、みたいな、見たの。で、ただ、暗示って根本解決してないよねって、自分騙してるだけだよねとかちょっと思ったんだけど、ふと思ったのが、例えば、こうなった時、私は、ね、人前に出ると、すごく喋れるみたいな、そういう暗示かけたりするといいですよとか書いてあるんだけど、ちょっと違うんだよなとか思って。でも、例えばよ、思ったのは、じゃあ俺緊張すると、心臓がバクバクしちゃう。ラジオスクール行く前の日とか、もう心臓バクバクなわけ。やばいだろ、この動機というかね。で、これって、でも一つね、考えたのは、緊張しまくって心臓バクバクすればするほど、ね、バクバクするってことはどんどん血をさ、送り込んでるわけじゃん。っていうことは、血流がどんどん良くなるわけじゃない。そうすると、体中にね、血がみなぎって、で、血の中には酸素もね、入ってるからね、もう血と酸素が体中を巡って、もう体が最高のパフォーマンスするっていうことでもあるじゃない？だから、もうそうすると、もう覚醒して、超面白く喋れる。ね。そういう風になるんじゃない？っていう風に考えたらどうかなと思って。だから、ね、いつも緊張しちゃって、心臓バクバクすると、やーべ、緊張してきた、どうしようどうしようって終わっちゃってるけど、違うんだよね。心臓バクバクしてきた、やーべー、覚醒してくる、超面白くなりそう、みたいな。いう風に考えると、心臓バクバクすることで、やべえやべえっていうのが、逆に心臓バクバクしろ、バクバクしろって思うじゃん。そうすると逆にバクバクしないみたいな。あれ、なんかバクバクしないみたいな。あるじゃん。なんか首痛えな、肩痛えな、って病院行くとさ、あれ、病院行ったらなんかそんなんでもなくなっちゃったみたいな。とかあるじゃない。だから意外とそういうのがあるのかなと思って。だからバクバクしても、ねえ、OK じゃない？で、バクバクしなかったらしなかったで、ねえ、平常でいられるから、さらに OK じゃない。どっちに転んでも OK だっていうところ。まあ、少し思うのは、その、ハンターハンターのなんか、クラピカのね、念能力みたいな。そういうのに近いんだよ。なんか、こういうね、条件を満たすと、念能力がね、発動するみたいな。ただ、条件をすごい縛ってるからこそ、その分、念能力のね、なんか力がすごい強いみたいなのと一緒で。俺も、もうそういうの、いろいろ制限して、もう心臓バクバクした時だけとかね。ね。もう、バクバクすればするほど良くなるみたいな。いう風に考えると。でも、ね、根拠がないとね、良くないからさ。ある程度、ね、心臓ただバクバクしてるだけだから、良くなるってわけじゃなくて、バクバクすることで血流が良くなると。ね。だからこそ、ね、なんか、体にも、ね、酸素と血が巡って、最高のパフォーマンスができる。だからこそ覚醒するみたいな。そういうちゃんとした、まあちゃんとしてないけど、自分を納得させるための理論とかもね、つけると、もしかしたらいいかもしれないねと。ね、だからまあ、あと呼吸も浅くなっちゃったりするからね。でも逆に呼吸が浅くなることで、みたいなね。そういうのもなんか自分で見つけ出すと。だからその自分のこういう時はこうなっちゃってやだなっていう特徴を逆手にとって、こうなるからこそ、みたいな。ね。俺は、なんか、全然緊張しなくなっちゃうぞ、みたいな。そういうの考えると、いいんじゃねえかなーとかね、思ったりとかしてますってところだな。まあ、これでね、上がり症が治ったらね、とてもいいかなと思うんですけども。あとは、あとラジオネーム、ラジオネーム赤なめさん、パルさん、毎週エンディングで今週の全財産を発表するコーナー作ってみたらどうですか？りっちゃんに大体いくらあるとかじゃなく、1円単位で計算して、1週間でどれくらい使っ 減ったかをリスナーと共有することで現在のリアルを知れる双方ウィンウィンのコーナーです。パルさんのケツに火がつけば何よりだと思います。コーナー名は新宿で俺のケツは売りたくねえ、今週の全財産とかどうでしょう。ありがとうございます。なるほどね。これがねめんどくさいのがね、株と FX ここはさ上下するじゃん、お金がね。そこがめんどくさいなと思うんだよね。あとその銀行の通帳だ、りそな銀行ことりっちゃんの通帳に入ってるのはいくらとかって言えるけどね、ただ財布にもお金が入ったりとかするからなんかどうしたらいいんだろうみたいな、ね、ところがちょっとありますけどもね、やっぱりちょっとまとまって今週いくら減りましたみたいな、だから家計簿じゃないけどもそういうのつけた方がいいんかな。無職だしね、お金の管理はしっかりとねした方がいいかもしれないから、そういうのはできる、もしかしたらいい機会かもしれないね。ただケツに火はつかないんだよね多分。お金なくなっちゃいそうみたいな、リソナ銀行から借りちゃおうみたいななるかもしれないしね。別に無計画っていうわけでもなく、だって働けば生活はできるのを知ってるしみたいなね。アルバイトでもまあね、コンビニのバイトとかでも、まあ、コンビニのねバイトはちょっと難しくなってきてるからね、ここもう何年かでさ、もうなどんだけサービス多いのよみたいなね。俺みたいなやつにはちょっと向いてないんだけども、でもそういうね、まあ、ちょっと賃金が安いかななんていうコンビニのバイトでも、まあ、フルで入ったら普通に都内で一人暮らしはできるからね全然。だからどんなんでも生きていけちゃうんだよなーっていうのはあるからね、ケツに火がつかないんだけどね。まあまあお金の話ね、これを赤裸々に話すっていうのは他のねラジオね、地上波でももちろんないですし、ポッドキャストでもなかなかないでしょうよというところなんで、俺の出せるね少ない強みの一つではあるからね、リアルにお金の話まあいいかもしれないですね。ちょっと来週一回まとめられるところまでまとめてみようか。まあ、ちょっと来週はね、ちょっとスペシャルウィークだからね、そんなこともちょっと言ってられないんだけど、再来週からとかね、このコーナー、まあ、実現するんであればね、お話をしていきたいと思います。じゃあ、そんな感じで、あとは読めてないお便りとかはあるかしら？うん、大丈夫だね。大体読めましたね。これで、気持ちよく、来週、スペシャルウィーク、迎えられる気がします。で来週のスペシャルウィークなんですけども、先週もちょっとお知らせはしましたけども、来週はゲストが来ていただけるということで、一応内容としてはね、デモデモだって相談室スペシャルっていう名称にしようかと思ってるんですけども、まあ皆さんからねそういうお便りね、悩んでいることとかそういうのをお便りいただきましたら、ゲストに来ていただくね方、まあなんてお呼びするかとかね、どこまでね素性を話していいのかとかっていうのはちょっと確認しておきますけども、まあその人は俺とはもう真逆なタイプの人、もうアクティブでね、でどんどんどんどん積極的に人とね関わっていってみたいな、本当に多分真逆だけど、別にそんなに無理強いしたりとかね、なんかそういう人ではないっぽいのでね、俺もそんな、ね、長い付き合いではないですからね、ちょっと知り合っただけなんで、ちょっと知り合ったっていうかね、だからまだね、どういう、本当はどういう人なのかとかまでは、もしかしたら分かってないところあるかもしれないけど、今の感じだと、ね、そういう、俺とは真逆のタイプのね、人なんだけども、一応ね、人の意見っていうのは、そんなすぐ否定はしないでちゃんと尊重はしてくれるけど、こういう風にしたらいいんじゃないのとかっていうのもちゃんと言ってくれるタイプの人だからね。じゃあいつも俺じゃね答え出せないようなそういうお悩み相談っていうのもお答えできるんじゃないかなと思いますから。ただやっぱりそのなんだろう、アクティブな人だからそういうのはね解決できるんじゃないのっていうこともあると思う。そういう時は俺がリスナーに代わって、いやそうは言うけどそんな簡単にできないよ俺たちはみたいなことでちゃんと反論するからね。そんなんでデモデモだってねで反論しますから、まあ、そんなねコーナーをやっていきますよということで、 お便りいただければね、それで、まあ、いつもパルさんに相談しても結局答え出ないで終わっちゃうんだよなみたいな、いう人いるかもしんない。過去にね。いや、過去に一回パルさんこれ相談したことあるしって、もう一回相談すんのなんか悪い気がするなとか、いう人いるかもしんないけど、いいよ。ね、きっちりかっちり、ちゃんとした答えが欲しいと。ね、そういう人いたら、ぜひ送っていただけると。で、もしかしたら一刀両断されちゃうかもしれない。だけどそこは大丈夫よ。俺がいるから。ね、ちゃんと食い下がって、いや、でもって、ね、言って、なるべく、例えばね、こういうことが苦手なんです。どうしたらいいですかとか、来た時に、いや、こうやってやりなよって。そしたら一番いいよって言われても、いや、でもちょっと俺たちみたいなのはそんなにできないんすよ、みたいな。もっとハードル下げてないっすかみたいな。風に食い下がって。ね。で、一番いい落としどころ。あ、俺たちでもこれだったらやっていけるんじゃないのとか、いうところにまではしたいと思いますから。まあ、そんなんで、来週ちょっとスペシャルウィーク第340回ね、ということですので、今回ゲストをお呼びするということなので、お便りは、そうだな、できれば土曜日までにいただけたら嬉しいです。ね。それでちょっとね、用意とかだけはさせていただきますから。で、お便りはメールか掲示板。で、どちらにも、デモデモだって相談室とか、ね。あとは、スペシャルウィークのお便りとか、なんかそういう、ちょっとわかるように書いておいていただけると大変助かります。で、いつも通りですけども、メールの場合はね、radio@doutei.net。で、あとはホームページのね、右上のメールフォームからも送れますし、あとは掲示板の方で、いつも通りね、お便りいただいても大丈夫でございますのでね、ま、読める枚数はね、限られちゃうかもしれないけども、まあ、一問一答みたいな感じで、サクサクいけば、いくらでもね、読めちゃう可能性もありますから。なので、どしどしね、いただけたら嬉しいな、というところでございますね。じゃあ、そんなんで、今日は終わりなんですけども、来週ね、いろいろとやろうかなって思っていた面白いことがね、あって、たまたまスペシャルウィークと被ってしまうので、ちょっと来週スペシャルウィークではその辺の話できないので、さらにその次の週とかにね、その辺のお話はしたいかなって思っておりますよ、という感じかな。まあ、あとは特には本当ないね。だいたい喋って、あと、サクッと言いたかったのはまた今週も、キュービーハウス、床屋さん行ったんだけど、また変な髪型にされてしまいましてね。もうキュービーハウスやめようかな、みたいな。横は6ミリで、ガッて上までやってもらって、上は残してくださいって言ったのに、途中で、あ、じゃあ上も切りますね、とか言われて、あ、はい、みたいな。なって上ちょっと切られてね、また旧日本兵、みたいな。なってましたから、良くないな、みたいなね。ところで、まぁ、ちょっと次回、キュービーハウスじゃなくてね、キュービーハウスも当たり外れが激しいからね、当たりの時は最高にいいんだけどね、外れが怖いからっていうことで、美容室。まあ言ってもね、今安いところ多いからね、美容室もね、2000円とかで、ね、切ってもらえたりするからさ。まあそんなところもね、ちょっと考えていますと。ね、最近ちょっと日本兵に毎回されすぎなんだよなと思ってね。まあそんな感じでございます。じゃあ、まあ今日はこの辺でということでね、来週スペシャルウィークということでね、お便り、ね、お待ちしてますんでね、いただけたら嬉しいと。そんな感じでございます。じゃあ今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。